ミャンマーは2日目、まさまさの聖なりっぽラジオミンガラーバー。こんにちは、まさまさです。ミャンマー日記2日目のお話をしたいと思います。聖なりっぽのお話もあったらしようかな。2日目はね、10時ぐらいに活動開始ですね。コルクラボの友人ゆめちゃんがホテルまで迎えに来てくれたので、そっからスタートです。で、僕が帰る日が、まあマーケットが休みってことだったので、2日目にしてお土産を購入するために棒状アウンサンマーケットっていうね、そのヤンゴンの大きいマーケットに行ってまいりましたと。もうね、マーケットは楽しいね。もういろんなお土産やら日用品やらがもう所狭し、もうすれ違うのがやっとっていうぐらいにね、ダガダガダガダガダガダガダガとね並んでると。でそこにミャンマーのお土産クッキー屋さんと、日本人が経営しているお土産屋さんがあると。これがゆめちゃんが経営しているお店でございます。そこでね、スタッフの女の子に田中っていう化粧品とか日焼け止めを塗ってもらいましたね。ほっぺとかおでことか鼻とかに塗って、それをねおしゃれに塗ったりする人もいるし、まあ顔にねほっぺにべったり塗ってね、日焼け止めで、あとね涼しいのそれを塗ってると、田中って日本人の名前やからなで、日本人起業家の本田さんっていう方がね運営している飲食店、東京ラブストーリーに行ってきましたと。そこで食べたのはね、スープとお豆腐、冷ややっこで、ぬか漬けみたいなやつと、茄子の煮浸しみたいなやつと、卵焼きとチキンカレー、まあ、ガチ日本食みたいなね。でね、また聞いちゃうわけですね。なんでミャンマーなんですかっていう。大体みんなね、聞かれても困るみたい。え？みたいな。なんでやろうみたいなね。シーンってなっちゃうっていうのが、まあ、ミャンマーで起業した日本人の人と話した感じなんだけど、2日目に会った本田さんは、もともと JICA。でミャンマーに来たっていうのがあって、もう一個は自分の店が持ちたいっていうのがあって、それでやってみようと思ったらしい。で、まあうまくいかんかったら撤退しようと思ったらいつでもできるしねっていうポップな感じでしたね。でやっぱりね、日本よりいいって言います。まあ良し悪しなんて人のね感性だから、主観的なもんだから、別に僕がとやかく言うわけじゃないんだけど、比べたら日本より全然いいよって言って、人間的な生活もできるって言ってて、その人間的な生活っていうのが何を指しているのかっていうところをもうちょっと深掘りできたらよかったなっていうふうに思いましたと。でトイレに行ったら、そのゆめちゃんがね、漫画家を目指してるとか、漫画家のゆめちゃんがね書いた、ゲロ吐いたらいけないよっていう、なんていうの？札だったり、便座のね、使い方とか、忘れ物がないかとかっていうね、そういう張り紙みたいなのがありましたと。ミャンマーの黒糖、タニャっていうのを、なんていうの？タニャからキャラクターを使ったターニャっていうね、黒糖の妖精みたいなのを使った漫画、4コマ漫画とかも書いてるみたいだね。そんでね、電車に乗って、昨日10分ぐらいしか会えなかった中原和さんっていうね、日本人起業家の和菓子屋セイザっていうところにね向かいますと。電車に乗っていくんだけどね、もうね、ローカル、めっちゃゆっくり。 で、窓もないし、ドアも開けっぱなしで、すごい気持ちよかったね。で、降りた後に、あれってなって、お金払ってなくないって言ったら、無賃乗車でも割れへんから大丈夫みたいな。はははーみたいな感じで、電車を降りましたね。そっからちょっとだけタクシーに乗って、星座。和菓子屋に行くと。もうね、ガチ日本。掘りごたつ、畳、抹茶で饅頭が出てきたと。もう意味わかんないよね。なんで日本、ミャンマーで和菓子やってんのみたいな。で、彼にもね、中原さんにも聞いてました。ミャンマーに来たきっかけは何ですかと。そしたら、なんか、社会問題みたいなのに、こう、携わっていきたいっていう思いが、二十歳くらいの時に芽生えたらしいんですね。理由は、友達が、なんか家族がこう、解散しちゃって、ホームレスになったらしい。で、ホームレスになったから、まあ、働かんとやっていかれへんってことでね、大学を中退したのかわかんないけど、ちょっと働くって言って。で、まずバイトするみたいな感じで、バイトしに行ったら、こう身分証明できるもの、履歴書、電話番号、住所。で、ホームレスだから、電話番号も、住所もないと。困ったな。電話番号獲得しようと思って、携帯会社に行って、携帯を買おうとしたら、身分証明できるもんありますかと。住民票とか、保険証とかあれば、みたいな。で、その住所がホームレスがないから、証明できるものがなくて。で、ニッチもサチも行かなくなって、友達はどんどんね、こう、しょんぼりしていくと。で、この社会の構造に、自分の大事な友人が殺されてしまうんじゃないか、みたいなところから、社会問題に、興味が湧いたと。で、社会問題って教育とか医療とか農業とか、なんかいっぱいあるけど、そのいっぱいを並べてルーレットを回して、その時に農業っていうのに当たったらしいんですね。で、中原和さんは思ったと。農業？北海道富良野だろって言って北海道に飛んだと。何にも決まってないのに北海道に行って、キャリーバッグをゴロゴロ引っ張りながら、雇ってもらえませんかって言って、で、3軒目の農家さんで働かせてもらうことが決まり、農業をやってたと。で、その後、農業でね、生産と販路みたいなことを学んだ後、まあ、道の駅みたいなね、卸みたいな、農協卸、まあ、さらに販路みたいなことを学ぶように、千葉に行ったみたいで、で、その時にね、お医者さんに出会ったらしいんですね。医師、林健太郎さんと。なんか病院で患者見てても、解決されない問題がすごい多いなっていうことで、生活を見に行ったら、毎日酒飲んで体調崩して病院に戻ってくるみたいな状態があって、で、なんで酒飲むんかな、仕事がなくって、暇でみたいな。で、結果アルチョになって、っていう。だったら、病気になってきた人を治療するんじゃなくって、仕事を作って、毎日酒とか飲まんでいいような環境を作っちゃえばいいんじゃないかっていうことで、まあ国境なき医師団に入ってた林さんは自分で、仕事を作る医者になろうと。そういう人たちが働ける医者になろう。ということで、まあミャンマーで医療をかける農業みたいなことを始めるように、始めることを検討してたと。で、そこでカズさんと出会って、カズさんは一言、私もミャンマーに行きますから一緒にやりましょうと。で、今やってるのが八角っていうね、インフルエンザの元に、インフルエンザの治療薬の元になる植物をミャンマーで育ててると。で、回り回って、その仕事がない人にとっては農業っていう八角を作るっていうことで仕事があり、かつその八角っていうものはインフルエンザの薬になって、インフルエンザの薬って海外輸入品だからミャンマーではすごい高いんだって。だけど自前で生産することができれば仲介が少なくなって 安く提供できると。で、インフルエンザで苦しむ人も減ると。最高じゃないかということで、彼は今農業もやってて、で、農業もやってるから、もち米屋さんとかね、ちょっともち米買ってくれやって言われたりすることがあったらしいと。あとはまあ日系企業から手土産とか詫びの品がないとか、なんかそういうことを言われてて、和菓子いけるかなと思ってたっていうのがあったんだって。でもう一つ、なんか親の病気の治療のために借金してる女の子がいて、でミャンマーって金利が 10% で、稼いでも稼いでもその借金が増えていっちゃって、夜の仕事から抜け出せないっていう。で、夜の仕事をしたら勉学ができなくって、勉学ができないといい就職ができないから、お給料のいい仕事にはつけなくって、ずっと夜の街で働き続けるみたいな状態になっちゃうっていう。で、そういう女の子を救えないかっていうことで、和菓子屋の店員として昼は和菓子屋で働き、夜はまあちょっと高級のね、クラブみたいな感じで、日本人のね、駐在でお金持ってる人とか、まあお金を使えるアッパー層向けで、そういう場所ということで、昼はひらがなで星座和菓子店で、夜はクラブで、星に座るって書いて、クラブ星座っていうことになると。まだまだどんどん喋りたいことがあるけど、もうすぐ12分なので一回ここで切りたいと思います。2日目、前編でございました。では。